ユナイテッドアーバン投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8960ユナイテッドアーバン投資法人の IR 活動の一環としてお送りします。お話は丸紅リートアドバイザーズ取締役執行役員チーフフィナンシャルオフィサーの上園修一さん、聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。この番組は8月3日に大阪で開催した J リートファン in 大阪の模様を収録したものです。
証券コード8960ユナイテッドアーバン投資法人。お話は丸紅リートアドバイザーズ取締役執行役員チーフフィナンシャルオフィサーの上園修一さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
よろしくお願いします。
今ご紹介いただきましたけれども、ユナイテッドアーバン投資法人というリートの投資法人を運営しております丸紅リートアドバイザーズの CFO をやっております上園と申します。もうおなじみの方もひょっとしたらお初の方もいらっしゃるかもしれませんので、ユナイテッドアーバン投資法人についてちょっとご説明申し上げますと、こちら書いてある通りなんですけれども、証券コード8960ということでユナイテッドアーバン投資法人という、名前です。上場は2003年の12月でございまして、J リート今、58銘柄、先ほどの平和さんも入れてですね、58銘柄ございますけれども、10番目に、上場をいたしました。投資口数が約300万口ということです。で、いわゆるリートの分類ということで申しますと、私ども総合型ということでございまして、先ほどの平和さん複合型ということで、主に2つのセグメントを投資対象としていらっしゃるというご説明ありましたけれども、私ども3つ以上っていうんでしょうかね、具体的には書いてあります通りなんですけれども、商業ビルですね、商業施設、それからオフィス、ホテル、住居、それから、物流施設などということで多岐にわたる、アセットタイプを投資対象としている、総合型というところに分類されるリートでございます。資産規模はですね、約7000億円でございます。これは J リートの58銘柄中、多い方から数えて10番目ということでございますが、で決算月が5月11月、ご存じの通りリートは年に2回決算をしておりますが、その月が私どもは5月と11月ということで、5月の決算をこの間7月の19日に発表をさせていただきました。資産運用会社としては、丸紅リートアドバイザーズということでございまして、これは総合商社の丸紅の 100% 子会社でございます。半年ほど前ですか、いや去年の秋頃ですかね、それまではジャパンリートアドバイザーズという名前でした。そういうお名前でですね、おなじみの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、去年の秋に丸紅リートアドバイザーズというふうに名前を変えて今に至っております。上場2003年ということで申しましたけれども、したがって去年、2023年の秋にですね、20年を迎えました。20周年ということで、上場が一番下の方ですね、2003年の12月。当時、上場した際にはですね、12物件、600億円ということでスタートしたわけですけれども、直近、20周年迎えて ×2 で40期過ぎたわけですけれども、それを割って41期というのが一番新しい、決算、会計期でございました。24年の5月に終わった期ですね。そこでは140物件の6982億円、約7000億円というところにまで大きくなったということでございます。先ほど申し上げました総合型のリートであるということ、それから物流施設というのは結構多いんですけれども、それ以外にもですね、ちょっとユニークなものとしては結婚式場ですとか、コールセンター、ヘルスケア、これはシニアの方々の、いわば老人ホームといいますかね、そういった施設になりますけれども、そういったものにも分散してですね、運用対象を広げているというところです。 地域も、まあ、日本全国というとちょっと大げさなんですけれども、東京大阪愛知、まあ、名古屋ですね、の他に11の、まあ、北海道も含め道府県に分散して、投資をしているということです。それから、この20年の途中でですね、日本コマーシャル投資法人というのを吸収合併いたしました。そこでちょっと、まあ、大きくなるスピードがそこで一旦早まって、それからまあ徐々に大きくなってきているというところでございます。それから先ほどもちょっと負ののれんというようなお話も出てきましたけれども、私ども同じくで内部留保は約100億円ございます。この辺の歴史をですね、ちょっとあのもうちょっと分かりやすくというかビジュアル的にということでですね、まあ上場来20年ちょいということでですね、それをちょっとまあグラフにもしてみましたというのはこの39ページでございまして、始まりが赤い字が物件の数でして、棒の大きさが資産規模ということなんですが、資産規模、あの目盛りは左側ですね、ゼロから始まってまあ8000億円まで数字が載ってますけれども、始まりが14物件の600ちょい超えということでスタートし、それからの合併の時にですね、ちょっとズドンと大きくなりまして、それから緩やかにこう伸びてきて、直近140物件の7000億円弱という一番右側ですねまで来ているということです。でこの棒の色分けはですね、左上のところにも商業施設が青ですよみたいなことで書いてますけれども、まあグラフもそれにこうしてまして、一番下にある青が商業、緑がオフィス、黄色がホテルで、ピンクちょっと見にくいですけれども住居がありまして、でその他が一番上に乗っかっているグレーということですね。でまあまんべんなくというとあれなんですけれども、特に大きな偏りもなく、分散はされているというふうに、認識をしております。特に、まあ、大所といいますかですね、商業オフィスホテルということで、大きく割合がありまして、それから住居が、まあ、やや少なめですけれども、その他がほぼ物流が占めているんですけれども、その上に乗っかっているということで、だいたいこの辺りのですね、用途別、地域別、物件別ということで円グラフにしております。先ほどの棒が円になったのが、まあ、用途別ということなんですけれども、商業施設が全部で140件あるうちの37件が商業、30% 弱ぐらいですね。それからオフィス38件、大体同じぐらいですけれども商業と 30% ちょい超えで、ホテルが21件の 23% で、住居が25件 7.5% で、その他、このその他のうちですね、物流が15物件ございまして、その他で全部で19あるんですけれども、15が物流 7.4% と、まあ、吹き出しに書いてますが、このその他全体では 9.8% ということですね。でその他のその他というのが先ほどちょっと出てきましたけども、結婚式場とかシニア向けの住宅とか、コールセンターとか、そういったのが、まあその他のその他で入っていると、まあ、こういうことですね。で次が真ん中地域別ですけれども、これが東京、それから首都圏と、そして大阪県、名古屋県、まあ、その他ということで、円になってますけれども、東京の都心6区というのが30件、これがまあ多いですね。それから同じく東京なんですけども、その都心6区を除く23区14件ございまして、で首都圏、これ下の方にちょっと字がちっちゃくて恐縮なんですけども、首都圏ってなんだということで、まあいろいろ書いてますけども、要は関東ですね、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木および山梨というあたりにどのくらいあるかというので、39物件の約4%と、まあ、こういうことです。で大阪県は23物件なんですけれども、この大阪県っていうのがですね、下の方の注釈にもありますけれども、大阪府、京都府および兵庫県というこの2府1県っていうんですかね、に所在する物件ということで、23件の 17% ということでございます。まあ、その他はまあ全国津々浦々ということなんですけれども、26件、保有をいたしております。で一番、右側の物件別というのはですね、上位5物件というのは大きい順にちょっと5つを並べてみたということなんですけれども、約その5つで 17% 弱ということですね。固有名詞も下にお書きしてますけれども、大阪県ではですね、2番目に出てますけれども、新大阪、セントラルタワー、それから、心斎橋オーパー本館、 こちらが上位5物件の中に入っています。あとは東京ヨドバシカメラマルチメディア吉祥寺という、吉祥寺という町が東京の西の方にありますが、そこにあるヨドバシさんが入っていらっしゃる建物ですね。それから新宿ワシントンホテル、あと大きいのが那覇にあるんですけども、ホテルですね、ロワジールホテル&スパタワー那覇というのがあるんですけども、この5つが、まあ約 16% を占めているということでございます。まあ視覚的にどんなようなものかというのは次のページにございますけれども、大阪はまたちょっと次のページに出てまいりますので、一旦これ大阪県以外ですけれども、先ほど出てきたものをお書きしています。あと直近でオフィスで取得した物件ということで、東京都港区にあります虎ノ門ヒルズ森タワー、それからビジネスタワーというのをご紹介をしているページがこちらでございます。で、次のページが大阪県なんですけれども、大阪県なんですが、これまあ大阪に寄ってるんですけれども、先ほど申し上げたように兵庫京都もございますので、ちょっとこの地図に載ってないのもあるんですけれども、さっき23県と申しましたけれども、この地図には今13県乗っかってますけれども、まあある程度地域がばらけてるとも言えないのかもしれませんけれども、いろんなところにいろんな物件ということで、これまあのホームページに私どものですね載っているので、お時間あるときにご覧いただければと思うんですけれども、青いのが商業でして、緑がオフィス、黄色がホテルで、赤がいわゆる住居ですねという形で色分けをしています。甲子園のすぐ近くにありますホテルヒューイット甲子園、これ黄色のホテルということですけれども、いう形で持っている。あと大阪ベイタワー、ですね、が下の方に出てきておりますけれども、それから先ほど申し上げました大阪、新大阪セントラルタワーはですね、これちょっと線がちょっと違うところ行っちゃってました。横の黄色のところが正しいんですけれども、まあ、あそこにある大阪セントラルタワー、それから心斎橋のオーパというあたりが、まあ、ユニークな物件というか代表的な物件ということで、なんとなくこういうのを持ってるんだなということで、イメージをいただければというふうに、思います。
上園さん、一つだけ、
はい、どうぞ。
結構有名な物件が多いなっていう印象があります、虎ノ門ヒルズだとか含めて。
まあ、コロナの頃はさすがにちょっときつかったですけれども、台湾からのお客様も結構お泊まりになったりですね、まあ実はコロナの時もいわゆる政府に借りていただいて、コロナ病棟じゃないですね、隔離棟っていうんですかね、いう形でもご提供申し上げていたりということでですね、いわゆる貢献というかいうことも、おこがましいですけどできたのかなというふうには思ってます。まあ140物件あるんでですね、全部が全部その有名どころというかミーハーどころでもないんですけれども、まあこういった形でちょっと大きめの物件も保有しつつ、ただ140ございますのでかなり分散されているのかなというふうには理解はしています。はい、
ありがとうございます。
それでですね、まあ私ども実際今物件の紹介とか、私どもってどういうところなんだということでちょっと概略申し上げたんですけれども、どういう形で、物件の運用しているか、それから得た資金をですね、分配金という形で投資主の皆様に、渡しているかということなんですけれども、これが5ページ目にですね、我々の根本的な考え方ということでお書きしています。ちょっとなんか難しい言い方なんですけども、本源的価値を有する不動産を取得をするんだということなんです。これは何かと言いますと、やや下の方に投資判断の視点ということでありますけども、立地、スペック、テナント、契約条件、これらをきちんと精査をするということなんですが、何よりもやっぱり立地を重要視しています。これはいろんなセグメントにアセットタイプに投資をしていますと申し上げましたけれども、どのアセットタイプであってもですね、まずは立地だというふうに考えていまして、いい場所にありさえすればですね、競争力もありますし、最終的に手放すということになった場合でもですね、ある程度私どもにとっていい値段で、手放すことができるであろうということもありまして、まずは立地を最優先に考えて投資判断をしているということです。それから両脇にありますけれども、ダイバーシファイドインベストメントと、ちょっとまた横文字で恐縮なんですけれども、総合型のリートということで、いろんな アセットタイプに投資をすることができますので、その時々で一番いいものということで、ここはホテルだとかですね、今は住居だとかいう、まあ幅広に投資判断ができるということが、ちょっと口はばったりですけれども、強みかなというふうにも思っております。それから右側のハンズオンマネジメントなんですけれども、これは内部成長という言い方に変えられるかもしれませんけれども、保有物件をですね、手を入れて工夫してですね、価値そのものを高めていくと、そしてまあ賃料の増額に結びつけていって、投資主の皆様に配分をするということをですね、心がけてやっているということでございます。それでもって持続的な成長をにつなげていきたいというふうに考えているところでございます。それからもうちょっと私どもの周辺関連申し上げますと、その次のページにですね、資産運用会社のスポンサー丸紅とのコラボレーションということで、ページを1ページ使ってますけれども、まあ丸紅というまあ総合商社ですね、あの会社の丸紅の中にはですね、ここにお示ししておりますように、いろんなまあビジネスをやってまして、左側ライフスタイル、これはまあ繊維、塑業でもありますけれども、丸紅の繊維をやってたりですね、それから食料があり、化学品とか金属、金属部門というところでは石炭とか鉄鉱石とかやってるんですけれども、それからエナジーインフラ、これでこちらでは電力、それから石油とかですね、そういうものをやってます。で、不動産部隊というのは社会産業金融グループっていうところにいまして、ポチの二つ目に金融リース不動産本部っていうのがありますが、ここに、まあぶら下がっているとか、ここが 100% 出資しているのが、まあ丸紅リートアドバイザーズと。こういう会社ですね。で、先ほどの平和さんの場合はですね、いわゆるデベロッパーというか、かなり分かりやすい形でのスポンサーサポートという、ことだと思うんですけれども、まあ、丸紅の場合は、まあ、いろんなこともやってるということで、直接物件が降りてくるとかですね、そういうことでの、まあ、もちろんそういうのもあるんですけれども、そういうコラボレーションというよりはですね、丸紅の、まあ、いろんなこう、まあ、事業会社がありまして、その下の方にちょっと字がちっちゃくてスクリーンはご覧いただきにくいかもしれませんけれども、まあ、ありまして、不動産分野のいろんな会社もございます。例えば丸紅アセットマネジメントですとか、上の段の右側の丸紅都市開発とかですね、こういったのはやっぱり不動産の仲間たちなんですけれども、全然それと関係ない上段左側丸紅新電力、こちらの電力の小売りをやっているんですね。で、この会社から私どものアセットに電力を売ってもらうと。で、もちろん安くで入札してですね、一番安かったら丸紅新電力から買うというふうには当然するんですけれども、高くても買うようなことは、まあ、いたしませんけれども、まあ、一つの電力の供給元として、まあ、全然グループというか部署は違うんですけれども、丸紅新電力の力をもらいながら、物件の価値を高めていこうという、まあ、そういう試みができるのもスポンサーとしてですね、総合商社がいるからかなというふうには思っています。あとは、これもちょっと経路は違うんですけれども、その隣にある保険のですね、丸紅セーフネットっていうのがありまして、これは保険の代理店なんですけれども、いろんな保険を彼ら扱ってますんで、我々の不動産に関連する必要な保険を彼らからですね、いい条件であれば仕入れるということもしてですね、まあ先ほど申し上げたように、究極的には物件の価値を高めるためにですね、グループの総力を使うというような試みが、を日々やっているという、まあ、ところでございます。まあ、これが私どもの、まあ、周辺情報といいますか、歴史も含めてなんですけれども、まあ、直近のですね、営業成績といいますか、実態をですね、ちょっとご紹介を申し上げますと、13ページに、先ほどちょっと申しましたけれども、20周年が終わって、再び、始まって41期目ということですね。今年の5月に終わった期ですけれども、分配金3629円ということでございます。で、この期にですね、資産の入れ替えも行いまして、取得した物件、譲渡した物件をご紹介しています。取得が110億、譲渡41億ということで、まあ、じわっとアセットのボリュームを大きくしていっているという、まあ、ことですね。それから、まあ、それが外部成長ということになりますけれども、内部成長におきましては、 賃貸事業利益145億円、これは前期比で10億円プラスで着地ができました。利回りも稼働率、稼働率はちょっとやや下がっておりますけれども、ほぼ 9% 高くで、維持できています。利回りもですね、プラスで着地をしたということなんですが、ちょっと輪切りにしただけではちょっと分かりにくいかもしれませんので、前後の推移をちょっとご覧いただきたいと思います。これはですね、真ん中やや左に41期という24年5月期ですね、終わったばっかの期、先ほど出てきました3629円という分配金ですが、これが棒が立ってます。そのちょっと左の細い棒が3500というのがあるんですけども、これが半年前に立てていた予想なんですけれども、それよりも130円ぐらいプラスして着地ができたというのがこの期でございました。前期は3371円という一番左側なんで、それからとの比較でいきますと260円ぐらい、まあ、プラスでですね、分配金として、皆様に、投資主の皆さんにですね、お渡しすることができたということですね。で、将来の2期なんですけれども、今まさに走っている期、こちらは約200円ぐらい積みますことが多分できるだろうという手応えを感じてまして、したがって結果3830円ということです。牽引役はですね、ホテルですね。まあコロナが明けて、人がまあ今に始まったことではなくて、もう1年ぐらい続いてますけれども、人が動くようになってですね、かつインバウンドがものすごい、まあ大阪もそうですし、東京もそうですが、かなり外国の方がいらっしゃってて、まあ日本の私どもの保有しているホテルにもお泊まりいただいてですね、まあヒューイット甲子園もそうですし、新宿のワシントンホテルもそうなんですけれども、インバウンド比率も相当もう6割7割という感じになってますが、まあホテルの賃料がその分歩合がある分のホテルはですね、賃料として跳ね返ってきますので、結果分配金にも影響があるというか、まあプラスの影響が出るということで、3830円は届くんじゃなかろうかなというふうに思っています。その次はやや下がるんですけれども、これはちょっと、42期と今走っている時にやや特殊要因、一過性のですね、私どもが持っているいた、神奈川県の川崎っていうところにある東芝が一棟が借りをしていただいてたホテルがある、あのオフィスがあるんですけれども、こちらの東芝さんがもうお出になるということでですね、お出になるにあたって私ども、もう手放しました。まあ、買っていただけるという方がいらっしゃったんで手放せたんですけれども、そこの、まあ、いろんな違約金とかですね、そういったものがこの期にちょっとバッと入ったもんですから、積み上がってますけれども、巡航でいきますと大体3600-700円というところで、これからまあいけるのではなかろうかなと。で、まあ、直近3500円は常にキープしたい、それよりはもうちょっとっていう目線は持っていたのが、40期頃の3370円ぐらいの頃には3500でこれからも行くぜとい う目算というかですね、大体の積み上げで、手には入っておったところなんですけれども、まあそれを超えて、もうちょっといい水準というかですね、高めの水準でいけるんではなかろうかなというふうに今は、思っているところです。まあ4つの、代表的な、アセットクラスといいますか、アセットタイプといいますか、いうのに関してもですね、それぞれがそれぞれで、堅実に、収益を上げてきてくれているんで、まあ、ホテルが稼ぎ頭だということは間違いないんですけれども、当面はですね、オフィスにしても、まあ、オフィスも先ほどお話ありましたけれども、私どもも大きなピカピカビルじゃなくてですね、中型小型のやや古めのビルというのを持っておりまして、オフィスのところをちょっとご覧いただくと、何ページになるんでしたっけね、23ページぐらいですかね。稼働率一番左にありますけれども 97-8% で来ておりますので、これも非常に高いで、持っているオフィスも中型小型のオフィスビルに多くのテナントさんが入ってらっしゃるんで、ピカピカビルの大量供給の影響は、まあ、平和さんもそうおっしゃってましたけども、私どももう受けておりませんで、かなり高い稼働で、いけているという実態がございます。それから賃料に関しましてもですね、まあ、次のページにあるんですけれども、右上に賃料ギャップというのがありまして、これは地域ごとに表しているんですけれども、一番上のグレーが地方で、ギャップ上にあるほど私どものお貸ししている賃料よりも周りのマーケットの賃料の方が高いという状態が上の方なんですけれども、したがって入れ替えの時とかにですね、マーケット並みの賃料をお願いしてお入りいただくということになりますので、まあ上振れのチャンスといいますかね、いうのはオフィスも含んでおりますので、 これからもある程度、まあ、ホテルほど爆発的に、まあ、4番バッターみたいには稼いでくれないかもしれませんけども、2番ぐらいの感じではですね、コツコツと稼いでくれるんじゃなかろうかなというふうには思っているところでございます。でちょっと申し上げました、ホテル、まあ、いろんなセグメントがある中でですね、ちょっと全部はご説明しきれないんですけども、ホテルだけちょっと申しますと、左側がですね、棒が黄色い棒にょきにょき立ってますけれども、一番左がコロナ前の指標なんですね。ADR レブパーという、まあ、ホテル 特有の指標として、棒を2本立ててるんですけれども、ADR というのが平均の客室の単価ということですね。で PBR というのはレブパーといいますのは、いわゆる販売可能なお部屋の、まあ、平均単価ということになるんですけれども、もう私も持っているホテルではですね、直近の期でコロナ前を超えてきております。ちょっと逆に言いますと、コロナ期はメタメタでしたので、まるっきり賃料もまあ負けてくれとかですね、払えないよみたいなお話もありましたけれども、息を吹き返してきて、だいぶ上振れてきて、コロナを超えてきたと、こういう状態です。ただ、右側にありますけれども、これはそのレブパーという指標のですね、地域ごとのばらつきを表しているんですけれども、一番上にあるのが東京の首都圏ですね。これも数字が左側にある数字で70から始まって150ぐらいまでありますけれども、コロナ前を100って置いた時の今の水準なんですが、実践が実績で、点線がこれからの予想なんですけれども、首都圏はもう140というコロナ前の4割増しまで、お部屋の代金が来てまして、さすがにこれ以上同じ角度では上がらないだろうなというふうには思っているところなんですけど、まあ、横ばいでもうちょっと上がるかなというところですね。で真ん中が大阪県と全体の平均、大阪県が大体全体の平均ぐらいのところのレベルなんですけれども、今もまあ120ぐらいのレベル感です、コロナ前との比較でですね。ただ出遅れてる、下に沈んでるのが沖縄なんですけれども、やっと8割ぐらいに戻ったというところでして、まあ1年かけても100までは戻らないだろうなという予想のもとに、先ほどの分配金の積み上げをしているというのが目先の私どもの見通しでございます。まあ、沖縄あたりは、空港で働く方々の人員が不足しているということで、なかなかこの便数が受け入れられないと、国際線のですね、いうことで、入ってくる方々の人数もですね、ちょっと抑えられているというのが、ボトルネックになっていて、回復が日本の、まあ本土というんですかね、まあ、首都圏、大阪県に比べて遅れているというのはどうも、まあ、残念ながら実態のようでございまして、まあ、お楽しみとしてはあるんですけれども、ちょっとスピードは、そんなに期待はできないかなというふうに思っているというところでございます。私どものリート、それから運用会社の背景、周辺情報と直近のですね、運用状況をご説明を申し上げました。
ありがとうございます。ここまではユナイテッドアーバン投資法人の IR セミナー、証券コード8960ユナイテッドアーバン投資法人、お話は丸紅リートアドバイザーズ取締役執行役員チーフフィナンシャルオフィサーの上園修一さんでした。どうもありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。
ユナイテッドアーバン投資法人 IR セミナー。この番組は証券コード8960ユナイテッドアーバン投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました。